スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。7月後半です。祇園祭りは多くの人でにぎわいました。暑い毎日が続きます。日中の暑さを避け、早朝や夕方から夜にかけて散策する人も増えています。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第81回ゲストは法土寺ご住職塩見浩二様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、法土寺のご紹介をお願いできますか。
はい。うちのお寺は浄土宗千代院派に属している法土寺というお寺で、場所は、千本通りの仁和寺街道を西に入っていただいたところにあります。
はい。ありがとうございます。続いて、塩見さんは現在ご住職というお立場というふうにお伺いしているんですけれども、これまでの経歴といいますか、プロフィールご紹介お願いできますか。
私はもともとお寺の生まれではなしで、在家、一般の家庭の生まれなんです。はい。でたまたま仏教大学に入学いたしまして、でそこで仲良くなった友達が、お寺の孫やったんです。
はい。
それもそのお父さん、そいつのお父さんはもうお寺から出て、で、はい、おじいさんがお寺さんっていうだけのものだったんですけど、そいつと仲良くなってるうちに、そこのおじいさんのお寺に、はい、遊びに何回か行かせてもらってるうちに、そこのご住職に弟子入りさせてくださいと、自分からね、ちょっと何を土地狂ったか言いまして、でそこ のご住職がすごくいい方で、ええよええよ世話したろう言うて、私を弟子にしてくださいまして、でそのご縁で、お坊さんになることができたんです。で私がね、そのお寺に出入りしてる以上、その孫もね、友達もね、知らんふりはできなかったみたいで、やっぱこうお寺に出入りしてるうちに、なんやかんやで今その友達はそこのお寺の後を継ぎまして、でそれを向こうの檀家さんにね言うと、あ、おっさんのおかげでボン戻ってきてんや言うてね、すごく喜んでくださるというね。はい。向こうの檀家さんもね、お孫さんがいるっていうのはね、もちろん知ってはって、で後継ぎどうなんやろうってやっぱ心配されてたみたいで、私がね、不思議な縁でね、そういうことになりまして、そいつはもうお寺戻ることになりまして、で未だに冗談でね、お前のせいで俺は寺に戻された言うてね、言われますけどね、皆さんいい盆が戻ってきた言うて喜んでくれてはるんで、幸いですね。
そうなんですね。その弟子入りをお願いされたというのはおいくつぐらいの時だった
んですか。私は大学の時なんで20歳ぐらいですかね。
はい。20歳ぐらいの時に弟子入りという。
そうですね。
その思いがあったわけですよね。
いやどうなんでしょうね。今私その昔の自分にね、おたらね、なんでそんなことを言い出したんて聞きたくなりますけどね。これもやっぱり縁なんでしょうね。はい。
ね、では現在はご住職というお立場なんですけれども、はい、今のお立場になるまでもいろいろあったとは思うんですけれども。
そうですね。はい。これもやっぱり縁がありまして、はい、私がこの道入ったことは、もちろん親族は知ってまして、でもおばがちょうどその浄土宗の宗門学校の事務員をしてまして、で宗門学校なんで学校の先生もそのお寺のお坊さんが多いんですね。で仲良くしてるなんか旅行グループみたいなのがあって、でその中で私のこともね言うてくれてはったみたいで、 で、ある時ふとそこのおっさんが甥御さんどうしてんの言って聞いてくれはったみたいで、で、それまではまたちょっと私他のお寺いたんですけど、その時はもうちょっと戻ってまして、で、今こうなってまあ、いてるんです言うてくれたら、じゃあちょっと私の知り合いのおっさん紹介しようか言って、今の報道寺のおっさんを仙台さんを紹介してくれはったんです。で、その縁で私はここ今座らせていただいてるっていう、そういう形になります。
報道寺に身を置かれて何年ぐらいになられ
る？もう十数年ですね。もう15年ぐらい違いますかね。
ああ、そうですか。結構思ってた以上に大変な毎日ではないかというふうなことも想像するんですけれども。
そうですね、やっぱりその一般の家庭とは違う生活スタイルっていうかね、まあ、もちろん朝いつ誰がね来はるかも分かりませんし、いつまでもぐうたらねできませんし、で、まあ人様がお休みの時にやっぱり私ら法事があったり、まあ、お盆のお参りがあったり、人様が休んでる時にやっぱり忙しいっていう、その普通のご家庭とは違うサイクルでね生活が動いてるんで、そこはやっぱりある程度慣れと覚悟っていうのはいると思います。
そうなんですね。はい、ありがとうございます。それではもう報道寺についてさらに詳しくお尋ねしたいというふうに思うんですけれども、始まりは平安時代の前期とこうお伺いしてるんですが、そのあたりから由緒遠隔についてご紹介いただけますか。
はい、一応創建としては859年っていうふうにね、はい、伝わっておりまして、はい、まあ、創建されたお上人様は行教上人っていう方で、この方男山の石清水八幡宮、はい、あれは建てられた方なんですね。で、まあ、それの縁か分かりませんけど、うちのお寺の三号は八幡山っていう三号で、だから言う時は八幡山報道寺っていう言い方をすることもねあります。で、そこから、まあ、応仁の乱とかいろいろとあって、まあ、ちょっとその自伝が途絶える時期があるんですね。
はい、
はい、
応仁の乱で。
そうですね、
はい、
はい、ちょっとその、どの段階でもなったかもちょっと分かんないんですけど、
はい、
で名前だけは残ったみたい で、
はい、
で1559年に、まあ、浄土宗の寺院として、まあ、再興されたと。
はい、
はい、で、まあ、その再興された時は、聖国寺門前町を言いまして、まあ、今の同志社大学あの辺りに、はい、まあ、再建されたっていうふうに伝わっております。
は
い、で1663年に、まあ、こう当時の徳川幕府のね命令で今のところに移転したと、そういうふうになっております。
1663年かな。そうなんですね。はい、まあ、すごいこの歴史をたどってきてると思うんですけれども、まあ、今のところでもかなり、まあ、落ち着いているということなんですけども、
はい、まあ、400年 ね、 ね、ずっと あるんで、
はい、いいことですね。分かりました。あとですね、まあ、報道寺の、まあ、ちょっと由緒遠隔ということなので、
はい、
何かこう、まあ、我々がこう聞いていく中で、まあ、その特徴特色といいますか、そんなことがもしあれば。
そうですね、まあ、京都のお寺さんって結構有名人のお墓とかね、そういうのがこうポンポンポンとなぜか あったりするんですけど、うちのお寺にも黒田官兵衛の奥さんね、大河ドラマ「軍師官兵衛」でヒロインやってはった黒田照さんって方が の、はい、お墓がありまして、
はい
はい、まあ、こう黒田官兵衛が、まあ、亡くなった時に黒田官兵衛の菩提を伴うために聖福院っていうお寺をうちのお寺の敷地内に建てられまして、
うん、
で、まあ、そのご縁で今でもその聖福まあ、お寺さんの肖像画とかお墓はうちのお寺に残ってますね。
うん、お寺の近くにその花町もあった、屋にお伺いするんですけど、
昔五番町言うてね、はい、
はい、
遊郭がねちょっとありましてね、
はい、
はい、
遊郭がそばにあった。
そうですね。
そういう意味では何かこう語り継がれてるようなエピソードみたいなことは何かあるんですかね。
わ、こう一時その投げ込み寺っていう言われ方をね、あのうちのお寺されてましてね、その亡くなった遊女さんとか、まあそういうような方をまあちょっと最後あの葬っといてくれっていう形でこうちょっとお願いされたりとか、まあそこはほんまか知りませんけど、ひどい時はなんか朝起きたら門の前にご遺体が置いてあったとかね、なんかそういう話もね、伝わってます。
投げ込み寺というんですか。
はい、そうですね、まあ、ご遺体を、まあ、まあね、こう言い方してあれですけども、ポンと放り出しといてっていう、うちのお寺にも放り込んでみたいな、そういうね、あの意味合いのあれですね。
それをことなんですね。はい、わかりました、ね。お話のちょっと途中なんですけれども、ここであのいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは法土寺ご住職塩見浩二様です。後半もお話を伺ってまいります。
よろしくお願いします。
先ほどのお話の続きに をまあお願いしたいと思うんですけれども、まあ投げ込み寺という、
はい、そうですね、はい、でまあ私はちょっとその霊とかね、そんなちょっと見えない、見えても怖いからいらないんであれなんですけど、はい、うちの先代さんがどうもそれを見えるという方で、
はい、
でまあちょっと不思議なね体験をされて、まあそれの話をさせてもらってもいいんですかね。
はい、
はい、昔はこう小屋があり、お寺のまあ敷地内に小屋がありましてね、はい、でもお茶室的な使い方もしたんですけど、でもその遊女さんのご遺体を、まあ、一時安置してたりとか、そういうような使い方をねしてたみたいです。で、まあ先代が結婚しましてね、でそのこと何も知らずにそこの小屋でね寝泊まりをされたんです。そしたらなんか夜目が覚めてふと足元を見ると、女の人が、着物着た女の人がなんか恨みしそうな顔でずっとなんかにらんというかなんか見つめてくる。でそれが何回も続くようなんで、なんかちょっと気持ち悪いなってことで、まあ先代もともと住んではったご親族の方、おばさんが住んで生きてはったんで、でその方にちょっとなんかこんな目に遭ってんねんけど、どう大丈夫なんかなって聞きに行ったら、あんたそんなとこいといたら呪い殺されんで言って言われまして、で話を聞いたら、もうそういうご遺体が安置してる場所だっていうことで、でも先代はちょっと怖くなって、まあ、そこ離れて、まあ、別のところで寝泊まりをねするようになったんですけど、まあ時が経ちまして、その小屋をまあ潰さなあかんこと、ね、でまあ潰しまして、潰したらその潰した工事関係者の方がね 2,3 人こうパタパタっと亡くなるはって、これはちょっと何かあるな、いうこうまあ成仏できてない遊女さんが漂ってはんねんなっていうことで、観音さんをね一体作らはりまして、で、はい、遊女観音っていうお名前でね建てはりまして、でまあ報われなかった遊女さん、ここね、まあ、観音さんが助けてくれはるから、まあ安らかに眠ってくださいよっていうことでお祭りして、そしたらまあそれ以降はそういう、まあ、遊女さんに関する不思議なことはなくなった、まあ、そういうね遊女観音っていう観音さんがねうちのお寺にあります。
そうなんですね、
はい、
今はもう当然その花街っていうのは、
ね、もうないです
ね、鍵の形もないかと思うんですけれども、はいはい、
戦後間もない頃にもうそういうな花街がそういうのを廃止するっていうことになりまして、もう全部なくなりました ね、
まあ、公的に認められてた時期があって、
そうですね、
はい、ですよね、
はい、
でまあ、それが廃止されたと。なんか外国の方が京都へ来た時にいろいろ指摘もあったようなお話も聞いたことあるんですけど。
え、指摘って
江戸時代末期ぐらいですか。
ああ、なんかね、横浜なんかにそういう、まあ、女の人がね、遊女がいて、それはなんか女性を奴隷にしてる言うてね、アメリカとかがね、まあ、西洋列強がね、やっぱちょっとこう嫌がったっていうか、文明国じゃないっていう、そういうことでね、日本にレッテル貼られそうになって、はい、でも、当時の幕府もね、それは良くない言って、遊女さんを、まあ、そんななくして、っていうふうに一応したんですけどね、まあ、なかなかなくならんもんでね、結局戦後間もなくまでずるずると残ってたっていう、
はい、はい、ありがとうございます。次にお寺のこの維持管理とかの文化財の継承についてお伺いしたいと思うんですけれども、はい、宝道寺さんの重要文化財、
そうですね、本堂と三門と、はいはい、あとはご本尊さんの阿弥陀様が重要文化財になってますね、
はい
はい、まあ、阿弥陀様の方はちょっとこう、まあ、湿度の管理とか気温の管理がなかなかそのお寺ではできないんで、京都国立博物館の方に委託して、でもずっと預かっていただいてます。
あ、そうです
ね、はい、で何年か前に、まあ、古文化保存協会さんの、お声掛けで、はい、一遍ちょっとご本尊さんお寺に戻っていただいて、特別公開ってねしたんですけど、うん、その時まあ、約1世紀ぶりのお戻りで、でも文化庁の人にはもう次動かせへんかもしれんからねっては言われてるんですけどね、 やっぱりその移動するだけでこう金箔が剥がれたりとか、
はい、
あのどうしてもその振動でダメージがいってしまうっていうので、はい、あのまあ、動かさんといてねってあの言われてます
あ、そうですか、
はい、まあ、本堂ね、あの先ほどあの重要文化財って言いましたけど、あの建てられたんがもうその元々のその聖国寺門前町にあった時代で、1629年に建てられた本堂 でそれがあの1663年に移転の時にそのまんまこう移動させて持ってきたっていう本堂です。で、今までねこう色々と京都はこう大火災とか、まあ、戦乱とかもあったんですけど、まあ、今まで大きいダメージね何もなかったんですけど、あの平成30年ですかね、
はい、
あの時にあの大きい台風が ね、あの9月4日に、ね、はい、あの大きい台風来ましてね、それであの近所のプレハブの屋根がね飛んできましてね、
飛んできたんです、
飛んできたんです。でそれがあの本堂の屋根にね命中しましてね、でもう完全にあの穴が開きまして、はい、もうあの瓦を敷いてる板も穴が開いて、もうあの天井板の隙間から空が見えるっていうね、あの状態に、ね、なってしまいましてね、
すごいダメージですね、
はい、もう創建以来初めてあのの、あの大ダメージやと思うんですけどね、はい、
これは防ぎようがないですよね、
ないですね、
空から飛んでくるというのは、はい、
もう思いもしませんでしたからね。
ですよね、
はい、
修復にかなり費用もかかられた
ん
でしょうね。
そうですね、まあ、文化財なんで、まあ、8割9割はまあその補助が出て、残りはあの火災保険でね、あのまあ賄えて、まあ、まあ持ち出しはそこまで大きくはなかったんですけど、それでもまあやっぱり、こう見たこともないようなダメージで、まあ、あの天井、まあ、あの南面からこう飛んできて、南面の本堂 あの正面の屋根のところにこう当たったんですけど、それがゴロゴロっと上を通ってって北側の庭のところに落ちててね、はい、もうあんなんは初めて見ました。
ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、本当にその、ね、維持管理保存、それを継承させていくって本当にも大変なことだと思います
ね、
そう
ですね、
はい、ね、
だからあのこう文化、私もその元々財家の出なんでね、その文化財を守るっていう意識は、はい、そのあのなくて、その観光地に行ってこう観光するっていうイメージだったんですけど、
はい、
あの守る立場になって分かったのが、文化財っていうのはこう勝手に残ってるもんじゃない、残す人が努力した結果残ってるんやっていうね、あの気づかされましたね。なかなかあのそれに気がつかない方はね、こう、うん、そうなんやぐらいでね、まあ、文化財の勝手になんか残ってるのを私らが見てるみたいな、そんなイメージでね見てはりますけど、なかなかそうじゃないってことはやっぱり皆さんね、ご承知いただきたいなと。
はい、ありがとう、大切な話ですよね、努力があって今残ってるということなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。次にですね、まあ、コロナを経て、まあ参拝者も、まあ、増えてきてるかというふうな印象もあるんですけれども、まあ、式の行事とかそのあたりまたご紹介いただけますかね。
はい、うちのお寺は観光寺院ではないんで、
はい、
まあ、特別その観光客が増えたなっていうのはないんですけど、まあ、たまになんか外国の方が入ってきてうーんって感じで見て帰られるっていうのはねありますけど、まあ、こう行事としては、まあ、お寺でやってるのはお彼岸に、
はい、
まあ、法要するって、まあ、それが春と秋でしてるのと、あとは夏に地域の地蔵盆をね、うちのお寺の敷地内で、
はい、
していただいてます。
8月
の、そうですね、はい、8月の、まあ、3週4週あたりの土日あたりでね、
地蔵門でもいろんなスタイルがあると思うんですが、私も実は大阪でお寺のお世話役をさせてもらってるんですけれども、はい、子供の盆踊りとかもねやったりしてるんですね。
あ、そうですね、京都で多いのは数珠回しってね、
あ、はい、
大きい数珠を子供らがこうやってね、みんな輪になってこう回していくって、はい、まあ、それ数珠回しってね、それは結構どこ まあ、町内でもねされること多いですわ。はい、で、まあ、あとはもう子供らに遊んでもらおうっていうことで、その町内の方々がその子供らがいかに遊んでもらえるか、大きいシャボン玉を用意したりとか、スーパーボールすくいしたりだとか、かき氷をしたりだとか、
はい、
いろいろとね地域の方が考えて、その子供が あのまあ元気に育ってもらってるっていうのを、まあ、あの感じるための、まあ、そういうまあ行事をねされてます ね、
はい、楽しみですね8月が。そうですね、はい、ありがとうございます。お話がちょっと尽きないところなんですけれども、あの時間の方が押し迫ってきました。この番組はあのお越しいただいたゲストの方に、未来へつなぐメッセージをお願いをしております。先ほどちょっと書いていただきました、ご紹介いただけますか。
そうですね、あの己の欲せざるところ人に施すことなかれっていうね、あの、はい、論語の孔子さんのねあの言葉なんですけどね、
はい、
まあ、あの要約したら自分がされたら嫌なことは人にするなと、そういうあの言葉ですね。ね、あの私ね先ほどあの地蔵盆のお話しましたけどね、あの地蔵盆行くとやっぱりちょっとこう一言二言子供さんらにねちょっとお話をねしなきゃいけなくてね、でその時にたまにこうこの言葉ね使わせてもらうんですわ。でね、あの、まあ、地蔵盆って地獄がねあって、そこであのお地蔵さんが救ってくれるっていう、まああれですけど、まあ、あの地獄行くのはなんで行くんやって子供にね聞くんですよ。でまあ悪いことってね子供ら答えてくるんです。で私はそこでじゃあ悪いことって何や、どういうことしたら悪いことなんやって聞くんです。そしたら、まあ、あのみんないろんな、まあ、こう人殺したあかんとか物取ったあかんとか喧嘩したあかんとかいろいろとね、言うてくれます。で、私もねその時にこう、まあ、みんなそらな悪いなだけどそういう基準がないと難しい。でその時に自分がされたら嫌なことは人にしたらあかん、これが悪いことなんやでって言うんですわ。でね、やっぱりこう子供らってなかなかその善悪の判断ってねつかないですけど、自分がされたら嫌やってそれは分かりますよね。だからあのこの言葉を使わせていただいて、で悪いことっていうのは自分がされたら嫌なことなんやっていうふうにあのお伝えさせてもらってるんです。そしたらね、あの子供さんらもあ、そうやなっていうふうにある程度ね、あの理解してくださる、そういうねことがあります。
はい、ありがとうございます。己の欲せざるところ人に施すことなかれ、
はい、
はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは法土寺ご住職塩見浩二様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん次回は8月の11日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。